ただいまより昭和54年12月8日朝のご理解をいただきます。してであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信じにせよ、天も地も昔から死んだことなし、この方が祈るところは天地金の神と一心ない。公教祖のご信心の素晴らしいというところは、天地からの神と同根と言われたり、天地からの神と祈るところが一心だということ、ね、こういう表現で教えておられる、また教えてある宗教はもう皆無だと思うですね。もう金光大臣の信心によって初めてそれを知ることができるんです。でそのこの金光大臣の信心はそのまま天地界の神の お心であり、また天地界の神が願いとされるところがその教えのすべてであります。でその天地界の神様は、またはこの高大臣様はどういうことを教えておられるかというと、今日私ご神前でいただいたことの中に清濁一助ということをいただいたんです。清い清濁愛のという言葉がありますがね、同じように大変内容が違うんです。清濁一助と、もう清濁愛のというのはね、大きな腹なしのことをよく申しますよね。もう良いもない悪いもない、自分の心の中で、良いもの悪いものというのが区別してある。それでも大きな心で受けると、こういうのが清濁一助です。清濁愛のということなんですけれども、清濁一助というのは一つだということです。清きところも汚きところも天地の神はお守りあるとか、というような名詞がございますよね。清いところ汚いところという区別がない、神様のお守りくださるところにはもう一つのものとしか見えない。そこに教祖金光大臣のご信心の素晴らしさを最近あいら受け解かれる、人間が人間らしく生きていくという生き方になるのです。そういう生き方をいわば教祖金光大臣は解かれたのです。お自己信心しておかげを受けてくれよという天地の親神様の願いをそのままに、教祖金光大臣が氏子信心しておかげを受けてくれよと言われるそのおかげとは、ここにもありますように、今までどこへ参っても片身の願い捨てであったろうがとこうおっしゃっておられますように、神仏というのはもうただ自分の願い事を頼むというものであったわけ、自分の、言う言葉ばっかり、願いばっかり、 れでも我が心に神がござるからおかげになるのじゃとおっしゃったんです。それでもやはり一心を立てると奇跡と言われるような不思議なおかげ、または願いが願望が成就するというようなおかげをいただいてきたのが過去の宗教または信心であったわけです。教祖国交大臣の信心はその辺がもう全く違うのです。取り組みによって助かるという、いわゆる清濁一助の大きな心を持ってね、どういう氏子が人間が参ってきてもそれを金光大臣の超言うならば超真理と申しましょうか、その特大の大きな心を持って、ね、その露化器を持って露化してください、そしてそこにおかげがいただけるというのが金光教の後でも受けてきた信心ですけれども、それは我が心に神がござるからというようなね、その我が心の神に触れておかげをいただくのではなくて、触れなくても金光大臣取り次ぎによっておかげをいただいた、そしてそういうおかげの印を感じさせていただく頃から神様が物言うてくださるということになってきたというのは、人間の生き方、人間の本音と建前を見事にコントロールしながら教えに説かれたわけ。あたぶどもが言うならおかげをいただきたいという本音である、建前はそうじゃないのだけれども、ね、その本音と建前を金光大臣取り次ぎの働きによってコントロールしてくださって、なお互いが当たり前のようなものでも各おかげをいただいてというおかげになってきた。そしてギリギリのところはどういうことかというと、誠の信心を求められ、また誠の信心の在り方を説かれたのです。それをつまびらかにしたのが哀楽理念だと私は思います。ではそこでです、その天地界の神様が私ども一人一人のお事故の家に思いをかけ願いをかけておってくださる思いとは願いとは一体何かということになるのです。お事故信心しておかげを受けてくれよというのは、どういうおかげを願っておられる、今私お話をしてまいりましたのはね、というならば、あたぶじどもがあの世に守っていけるとか、この世に残しておけるとかというわけではないんです。本音と建前を金光大臣がコントロールしてくださって、信心はでけんでも、でけたかのでけたかのようでけんでも、おかげをくださってあるわけ。それでもここ違うこと、その、我が心に神がござるからおかげになるのじゃという、過去の宗教のおかげとは、だから、異質なんです、やはり。金光大臣取り次ぎによって現れてくるおかげだったんだ、そういうとてもおかげの世界にとどまらずにです、人間が本当に人間らしいを生きながら男に向けていかれる手立てをやる片輪の願いしてではなくて、その帰りにはその言葉手を言うて聞かせてくださるのが哀楽で説かれるご理解なんです。哀楽だから哀楽のご理解の全てが哀楽理念と言うていいわけですね。だからそこからの信心を後ほどがいただかなければ本当は、金光様のご信心をいただくというならば価値というものはないのです。金光大臣の言うなら身教えというものの言うなら価値観と、最近言われる価値観というものは、ただおかげをいただくというならば我が心に神がございから一瞬かけて石のお井戸さんでもよい拝めばおかげになるということになったり、また金光大臣のいわば見事な本人と人間の建前等を理解されて、そしてそれをコントロールしながら神様へ取り継いでくださって 我が子に神がござるござらんは別として、受け物ができたできないは別として、お帰りがいただける。金光教の、処方のところの信心なのですけれども、そこの、底止まりになっておるのが、私は現在の金光教だというふうに思うんです。ね。だから、あれだけ世界が生まれなかったんです。神も助かる事故も立ち行くというような世界の、いわば権限にならなかったわけです。ね、そこのところも、だんだんお金のを踏まえて、後でもだんだん分からせていただくということがです。ね。言うならば、清濁一善の心身。それを言うと、一切がおかげということになるんです。ね。一切が信愛ということになるのです。そこで、あとどもがおかげを受けて、そこから言うならば、ご理解をいただきます。そしてそのご理解に基づいた生き方がだんだんできてくるようになって、言うならようやく誠の信心の入り口に立ったということが言えるのです。やばり皆さんも言われる神様に喜んでいただく信心をさせてくださいというのはね、そこからなんです、ね、お心に神を信心をさせてくださいと。そこでそのお心にかなう信心とはどういうことかというと、天地下の神様が一人一人に人間を事故にかけてくださる、その願いが成就することだということです、ね、そこで奈良美さんがどうぞ私にかけられた、ね、願いが成就いたしますように、特に取り取りの道に従わせていただくこの先生方の場合なんかは毎日そのお届けをいたします。めいめいお後の方にはそのこと書いてあります。私にかけられた神様の願いがどうぞ成就いたしますようにと書いてある、ね、そこでその願いが成就しなければならんのだけれども、成就とは反対の心づけであったり信心であったんでは成就しないことになる。願いはね、どうぞ神様あなたの願いが成就いた、私の上に成就いたしますようにと、愛楽教会大発展のご神願がご成就に愛なりますようにというのも同じようなことなんです。だから皆さんの願いがね、まずはこの一心上に出らなきゃいかんです。私にかけられた神様の願いが成就いたしますようにという祈りがなされなきゃいけない、ね、皆さんもなさっておられる方もありましょう。けれども、ただ自分の目線の難儀なことだけは、どうぞ、金銭のご利益をください、健康にならしてください、ということがどうも先になりがちですけども、それを願っていけんということじゃありませんよ。痛いなら痛い、痒いなら痒いことを願っていいですけれども、その根本というものは、そのことを通して、ね、その難儀を通して、神の願いが私の上に成就する、ね。神の願いが地上になるというのは、そういうことなんです。神の願いが地上になる、神の願いが息子一人一人の上に成就するということなんです、ね、そこで私の願いがです、ね、どうぞ私にかけられた神様の願いが成就いたしますようにということになってくるわけです。これは私は30年前にそこに気づいた気づかないかわからなかったけれども、願ってもそれこそ引けども教えてもおかげにならないという時に初めてです、もうままよというどんばらすえて、私のようなものにでも神様の願いがかけられておろうから、ね、その願いが成就するようにという願いをするようになりました。どうぞ集金がよりますように、商売が発展しますようにという願いをやめて、思ってみるとその頃から愛楽の信、私の信心が本当のものになってきたんだなというふうに思います。そこで私にかけられる願いが成就いたしますようにために神様が求めたもさまざまな修行を、ね、それを苦労と思わず修行として成り行きをいよいよ尊び大切にするという方がいよいよ本当のものになってきたわけです。 昨日の亭主の時にこのことを話したことでした。お互いがみんな、ね、私にくれた神の願いが成就いたしますようにと言うて、願っておるわと願っておるの。何も口上そう願いながら、ね、そのためになら神様がおかげくださろうとする働きを向こうに押し返すようなことではおかげにならんじゃないかと。悲しいことが起こる、腹の立つことが起こってくる、ね、もう辛抱のしきれないようなことが起こってくる、ね、それが私にかけられた神様の願いが成就することのための手立てであるならば、修行であるならば、それを潔い元気なみずみずしい心で受けていくということが、とにもなおさず私にかけられた神様の願いが成就していく手立てであるということをもう知らなければいけないよという話をいたしました。今日のご意見のね、今はまあもうその片輪の願い捨て的な信心から、神が物言うて聞かせると言われる、神様の物言うて聞かせてくださることは、氏子信心しておかげを受けてくれよ、氏子信心して夜男を受けてくれよ、初めて男を受けて神を助かる、氏子も立ち行く愛をかけようの世界、愛楽し合う世界、拝み合う世界がこれからいただけれるんだと、そこに気づかせていただいたのが、言うならば私にかけられた神の願いが成就いたしますよ。それがその神の願いが成就することのために、あたくどもが停止しなければならないということなんです。それに没頭しなければいけないです。起きてくる一切が、いよいよ神様の願いが私にかけられておる願いが成就することの一つの一段階だ、二段階だといういただく方なんです。だから楽しいです、勇気が出るです。それが分かってきたら、いよいよ実験実証がもう目の当たりです。昨日のそのご記念にお参りしておいでられる、最近毎日参ってみられる方が、いよいよ愛楽の信心の素晴らしさに本当に傾倒される。昨日この愛楽のご造営がご神願の成就の一回であるということが分からせていただきました。神様が先に立ってあのご造営は始められておるということが分かりました。どうぞ親父にして私にその御用を受け持たせてください。私に今のところとてもできそうにもございませんけれども、500万お供えをさせてくださいというお願いがございました。私はそれを統一させていただきながら、私のこれは人間心であったなと思ったことは、まあああ言い残されけれども、もうそれこそ当て線で待っておきますというような、私は皆さんがあるです、ね、一生のところ1億なんかという人があるんです、中に。もうだから全然こっちにそれを相手にする気がせんのですよ。こっちで言うばっかりでできるのか言ったらこう思うわけですけれども、いやしくもこれを取る地方いただかれるのですからね、はいはいと言うてけれども、それこそ当て死になっておきますと言うのですけれども、昨日もそんな感じでした。私はそしたら神様がすぐいてくださることがね、当てしてますといただいたんです。もう私はびっくりしました。これいや今まで私の考えからの前事だったと思ったんです。当てして持たれるんです、ね、なぜでしょう。そこでならばです、私が過去に思ってきたように、さあ何いくらお供えさせてもらう、まあ当てしんだまと、まあできてんできんないよかって言ってた感じでしたけども、そういうことになることは神様が当てして待っておられるのに当てにならんのですから、あの事故はもう当てにならんということになるのじゃないでしょうか。当てして待っておられるのにそれをすっぽぬかすのですから、結局誠の信心とは神様の願いが成就することのために参画することなんだ。愛楽のいわば今愛楽建設の一回として、ね、信徒会館建立というような、まあ、愛楽としては大きな大事業が起こされた、 それも教会長が統帥長が起こしたのじゃない、神様が起こして先頭に立って働いておられる、その働きに言うならば参画させていただくということが、これ誠の信心だ。誠の信心の言うならば棒の上にというかね、もう実際行動に表していくための、これは誠の信心です。またそれが内容的に心の上でなされる信条とか家業の業とかというのがありますよね。これも絶対間違いのない愛だって一緒に後でも参加させてもらうということは誠の信心。そこでお役に立ちたいと思う、お取り次ぎをいただく、自分が来てもできそうにもないけれども、それを真剣にお取り次ぎをいただいておるのであるから、私は、あてしなまっとこてなんていう心がけは、これは私自身のこれ間違いであった。そしたら神様があてしてますとおっしゃる。そのあてして待ってくださる私のことだから、その願いが一貫するときにその願いが成就しないはずないと、初めてこのお事故はあてになるような神様のご信用がそこについてくる。神様のご信用そのままがご神徳なんです。私はそのことをいただいて、昨日研修のこれを信じて、ね、お互いがどうぞ私にかけられた神様の願いが成就しますようにと言うてお願いをしよろうがって、まあ、神様がその願いが成就することのためにさまざまなその手立てを、悲しいこと苦しいこと腹の立つことといったようなことの中から、ね、本当のものを求めてくれよ、身につけてくれよという、ね、腹を立てるんじゃなかった、悲しむところではなかった、お礼を申し上げることであったというようにです、受けていくということにならなければ、神様の願いがあなたたち一人の上に成就しないよと。成就しないところではない、せっかくそういう願いを立てたのに、そういうおかげにいただける手立てを、こちらから、こうやって、押し返すようなことになるのですから、これは神様に対してご無礼になるよという話をしたことです。ね、何者の誠の信心の言うなら哀楽の天使ということに対して、どうぞこれこれのおかげを豊かしてくださいと願った以上、神様はよしと引き受けてくださる、ね、それこそあてして待ってくださる。そこで後子どもがもうお願いしておきんで神様がおかげくださるよと言ったようなもんじゃないということ、まあできるだけといったようなもんじゃないということ、どうでもというその一心と、ね、神様が手して待ってくださるその働きとが一つになって、それが成就するときにこのお事故は確かなお事故であると、ね、信用がつくはずでしょうが、それにまたまそれこそ負けときの所長が信用ができたらもっと素晴らしいことになるでしょうが、500年ともやったけども千万の備えができたということになればね、あのね、今日の私皆さんに聞いていただくご理解は、神が物言うてくださるということは、ここからが神が物言うてくださることなんです。その神様はどういう神様の本質というか、天地界の神様、教祖金光大臣が今のところは天地界の神と一心と言われたり、天地界の神と同根と言われるその神様とはどういう神様かというとです、決して逆立ちとか何事の修行とかね、それこそ人間の名前を持っておってかえって不自然なような修行を求めたもうことのない神様である、人間らしい生き方をしながら、それでいてその気になればできる修行を求めたもう、しかもそこには清濁愛のみではなくて清濁一助というようならば天地界の神様の本質です、そういう神様なんです。ね、そういう信心、そういう神様を後ほどもがいただきながら、ね、誠の信心を目指す。結局天地界の神様を願ってござるのは誠の信心であり、そしてそれに伴うところの誠のおかげというのは、人間が人間らしゅう、それこそ一切のものに恵まれ続けながらおかげをいただいていけれる道、手立てが、ね、神が物言うてくださるということになるのじゃないでしょうか。もう一遍の得意どもはです、簡単にどうぞ神の願いが成就いたしますようにと、それは教会の上にも私一家の上にも私自身の上にもそういう願いを立てなければなりません。 そしてそれが本当に成就していくための手立てを本当に忠実に受けていかなければならんということでございます。どうぞ。